皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日は 50MHz の準備をしようです。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あのエイプリルフールのね、はい、アイコムの広告を見ましたか。
見た
私一瞬ね、ええ、アップルウォッチかと思いました
思いましたね。
欲しいと思った、
うん、ウォーターフォール見えてましたね、
はいはいはい、すごいですねあれ、ええ、あんなちっちゃいやつでね。
そう、あのあれが実現するといいなと思いましたけどね、
は
い、う
ん、あれやったらね常に携帯ですよ ね、
あれリモートジャックのコントローラーでも別にいいんですけどね。あれだけ小さくなる、
うん、ね、かなりでも現実的ですよね、
うん、ですよね、うん、それならできそうですね。
そっちならばね、
アップルウォッチをうまく使って、
はい、うん、はい、あのアンドロイドかなんかで やっていただくといいかもしれないですね。
だからアップルウォッチとかあのスマートウォッチをうまく使えばできるかもしれないですね。
いろんな、はい、あの4月1日といえばね、いろんな、面白いとかね出てきます。
出てきましたね。
いつも楽しいです。はい、ということでね、はい、ね今日はね 50MHz のね、ことということでね、まあ、あの春になってきましたんでね、はい、50MHz のコンディションがぼちぼちと良くなってくる時期ですよね。
はいはい、
で今日は、ね、50MHz についてね考えてみたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日の特集、50MHz の準備をしようということでね、
はい、
あの最近のね HF のリグったらね、ほとんど50メガついてますよね。
ついてます ね、
はい、まあ、昔はね、まあ、あの30メガまでということで、ね、28メガの、ね、10メガまでだったんですけど、今は6メーターまで、ね、入ってるんでね、
はい、
まあ、まあ考えてみれば、ね、6メーター、ね、HF の延長ですよね。
延長ですよね今ね。
確かにね、まあ、あのそこらへん、まあ、28メガから、ね、VHF がね、まあ、VHF ですけど、はい、あの FM とか、ね、AM とかが、ね、結構もう今使ってる感じがあるんで、ええ、まあ、ちょうど中間ですよね。そうそう、 UV の機関と機械と HF の機械のね、
そう、中間なんでね、はい、50メガくっついてるとはいいですよね、
いいですよね、別に食わなくて済むんで、はい、助かってますけれどもね、
はい、はい、
ということでね、50メガというバンドなんこれ結構面白いバンドなんですよね、うん、で50メガ、ね、大好き人間大好きな方も、ね、たくさんいらっしゃいますんでね、
はい、う
ん、で特にはね、50以上になるとね、なかなか海外 DX というのはね難しくなるんですけども、はいはい、海外 DX ができる、まあ、一番上のバンドと言った方がいいかな、まあ、まあ、メーターで言えばね下になりますけど、
そうですね、うん、比較的うん、手軽にできると言ったらあれですけど、うん、やりやすいのはね、うん、ここですね。
で特にね、まあ、あの50メガの海外 DX というとね、はい、やはり赤道を挟んだオーストラリア、
そうなんですよ、
南太平洋、
ここはよくつながりますね。
つながりますね、
はい、うん。去年もよく開いてましたもんね。
まあ、そうですよね、うん、まあ。ということでね、6メーター、結構面白いバンドでもあるんですけどもね、
はい、
まあ、ここのところで、まず、まあ、リグはまあまあ、なんとか、あるにして、
はい
はい、やっぱり次、アンテナでしょうね。
アンテナですね。はい、
で、まあ、簡単に上げるのにはね、やっぱりダイポール、はい、まあ、短いんでね、波長が、はいはい、6メーターなんで、結局 1.5 メーター、あの4分の1波長が、
はいはいはい、
なりますんでね、割と、
あのお手軽。1.5 メーターね。
うん、うん、そう、はい、そうですよね。
はい、
なりますんでね。はい、から、あと、まあ、ダイポール作るとか、それから UV の GP でね、3バンド、50メガ以上、
入ってるやつありますね、
ありますよね、50メガ、
はい、
ね。それからディスコンですね、
はい、私が、ね、今これ使ってまして、はい、50メガ対応でこうピョンとこう頭を
取って、あ、いいですね、
一応使えます。
なるほど、
はい、
で、まあ、モビルホイップもね、結構50メガ、はい、まあ、HF もありますんでね、モビルホイップはね、まあ、それを使って
垂直系もいいですよね。
そうですよね、
はい、
うん、から、まあ、ちょっと、まあ、高級、まあ、お金がちょっと かけれるとなってくると、はい、まあ、HB9 とかね、
あの2エレのやつがね、うん、はい、あの移動用とかで結構手に入りやすいんですよね。
そうですよね、
はい、
うん、からと、まあ、3エレとかもありましたし、はい、からあの、まあ、私も使ってるんですけど、ね、グランドプレイ、
はいはい、
これも割となかなかね、あの捨てたもんじゃない
ですか、ね、あのそうですね、あの、うん、昔あのマスプロの3エレってありませんでした？
ありましたっけ？
ありましたね、
覚えてない、
覚えてないですか？
ありましたね、
ありましたね、あの、
はい、
ね、FM 放送用のやつを少し、うん、大きくした
感じで、
はい、3エレってあったんですよ。
なるほど、
ね、結構あれ皆さん使ってましてね、
はい、う
ん、
私も使ってました。
それから、はい、同じように GP もあったんですよね、4分のラムダ。
そうそうそう、でね、うちね、実はね、あの8分の5の、ね、2段なんですよ。
そうなん
だ、ね、うん、まあ、6メートルでもね、あの、まあ、HF に比べたらね、結構短くなるんで、
はい、
6メートルぐらいかな、あの2段の8分のグラムだよね。
あ、うん、6メーターぐらいならまあなんとか上げられますよね。
そうですね、
はい、うん、だまあまあギリギリ自立するギリギリってとか、
はい、
風がね心配なと言ってもステイ張った方がいい、うん、ぐらいの感じ、ね、という感じのところですよね、
はい、
うん、からやっぱ気合を入れるとね、
はい、
まあ、あのヤギのね耐エレメントということになりますけども、
はい、
まあ、そこになるとね、使ってる方は5エレのヤギだ、もう一般的
もう普通です、ね、あのちょっといいのはぐらいに入りますね、
うん、そうですよね。
うん、
まずあれヤギでもまずあの先ほどの2エレとか3エレとかはちょっと別にすると、
はい、
まあ、5エレというのがまあまず割と基本になる
ん
ですね、
はい、
でまあ、その後6エレ7エレとかね、どんどん長くなる
んですね、はい、うん、
ただね、やっぱりエレメントが、ね、短いんでね、4分あの6メーターということでね、
はい、
割と手軽に上げれるというのが、ね、
そうですね、
いいですよね、
うんうん、うちの近所には 10エレぐらいのがタワーに上がってるところありますけど、
ですよね、
はい、スタックにしてる方もいらっしゃいます
ね。あ、いますね、
そうですね、
はい、
うん、だからまあスタックのできる、まあ、一番低い周波数かな、
うん、
あの2メーターからね上になるともうスタックは結構、ね、1200なんてスタックなんて
普通ですけどね、
やろうと思ったら、ね、もう普通になっちゃいますからね、はい、うん、
まあ、6A で習えば欲しいとこですね、
はい、そうですよね、う
ん、そのぐらいあるといいですね、
あるといいですね、
はい、
で、まあ、アンテナ上げたら、ね、まあ、他のアンテナも一緒ですけど、まあ、調整を忘れないようってことでね、
はいはい、そうですね、はい、
で特にこれバンド幅が、ね、4メガあるんでね、結構どこに合わせるかというのがね、
あ、
うん、難しい
ですね、まあ、何を狙うかによるんですよ ね、
で、
すね、う
ん、でも大体でも、まあ、皆さん低い方でしょ、
はい、そうそうそう、
はい、国際周波数というか DX 周波数が決まってて、うん、その上、
はい、
少し上ぐらいに固まってますんでね、
はい、
でね、
国内 QSO もだいたい 50.5 ぐらいまでですからね、
う
ん、AM はもう少し上に出てますけど、
だから50から 50.5 ぐらいまでが中心周波数にして調節するといいかなという感じですね、
あ、じゃあちょうど 50.276 はいいかもしれないですね。
あ、 50.276、 あ、 JT ですね、それね、
JT ですね、
はい
やっぱり JT が出てきます
はい、
あと、まあ、アンテナと、まあ、リグが揃ったら、あと準備するものって、はい、あとどういう感じがあるんですかね、
あとはなんかコンディションをつかむための、
まあ、そうですね、
うん、
まあ、あの1にワッチ、2にワッチなんですけど、
うん、
まあ、便利なものもあってですね、
はい、
やっぱりビーコン効くとかですね、
ビーコンですね、
これいいですね、
うんうんうん、
結構50メガのビーコンって結構、はい、まあ、世界中にね、
はい、
他の周波数に比べたワンサーあるんです、ワンサーがあるんですよ ね、
すよね、
うん、
なぜか知らんですけど、ここは非常に多いんですよね、
うん、
ディレクター調べてくれただけでもね、はい、日本だけでもこれな、2、4、10曲ぐらい、
はいはい、
ありますね、
ありますね、
各エリア、うん、ありますね、
でも、うん、ないんですけど、大体うん、九州と北海道と真ん中辺という感じでありますよね、
そうですね、
はい、
実はね、ガム行った時もね、6メーターでやるときはこのビーコンをまず探すんですね、
探すんですね、はい、
見えるかなという感じでね、
ええ、
そうですね、
これ大体電信なんで、うん、2と2と2と2と2、
そうですよね、
うん、違う、トトト2とトト2とト2ですね、 VVV って出てますね、
VVV ですね、
うん、
はい、
うん、
であとコールサインですね、
はい、
そうですね、だまあそれが聞こえれば、あ、これは開けてるなと、はい、いうところになりますんでね、
そうですね、
うん、
あ、またYouTube にね、実はいっぱい様子が上がってるんですよ、受信してる様子が。
なるほどね、
なるほど、
はい、だから聞いてみるとこんな感じで聞こえるんだってのは分かるので、 実際にね、あの、ね、聞いたことない方多いと思うんですけどね、こんな感じ
一回聞いてみられるといいですね、近くの方 ね、
そ う、 ね、
はい、
そうですね、
はい、
うん、まあそういうので、まあこういうのが聞こえると、はい、まあなかなかいけるなと、
ね、
から、あの海外もね、たくさんあのこういうビーコンありますんでね、あの50メガのビーコンぐらいでさ検索したらいろんなネットで調べれるから、
え、出てきたんですよ、
ね、ね、
私もここを記載しようと思ったんですけど、うん、
はい、
すっごくいっぱい出てきて皆さんに お知らせできないぐらいいっぱい出てくるので、うん、皆さん、ね、皆さんそれぞれ個別で検索していただくといいと思うんですけどね、
そうですね、はい、見ていただいたらね、はい、あと、まあ、1にワッチ2にワッチなんですけども、
はい、
まあまあ、6メーター開けるのがなかなか難しいということもあるんで、ね、はい、ずっと聞いてるというのも大変なんで、
そうですね、あのザーッとノイズ聞きっぱなし大変ですね、
うん、そうなんですよ、
はい、辛いですよね、
うん、まあ、そういう意味じゃあの、まあ、JT の話になりますけどね、
はい、
JT65 でね、PSK レポーターとかそういうので、はいはい、6メーターのところを見てると、まあ、今日さっき、ね、見たらね、どっこも開けなかったんですけど、ね、
そうですね、受信してるとかいうと、うん、そこにあの何マークが出ますからね、
そうなんですよ、は
い、まあ、JT で電波が飛んでるということは SSBCW も、ね、飛んでるやろうと、は
い、時期飛ぶだろうと、そういうことですよね、
はい、まあ、そういうのでね、まあ、そういう情報をですね、それから、まあ、JT 系のああいうデジタル系になるんですけどね、ウィスパーとかね、
あ
の割と HF が中心ですけれどもね、
はい、
まあ、そういうやつとか、まあ、もろもろ、あと何があるかな、こんなとこですかね、自動で見れるというの
は、そうですね、楽に見られるっていうのは、
そうですよね、
そうですね、やっぱり JT の 50.276 ワッチするのはおすすめですよね、
まあ、うん、そうですね、なんか聞こえてくればね、
うん、ワッチもしてて、時々 CQ 出してもいいかもしれないですね、
そうですね、
あ、そうですね、
うん、はい、
なるほど、
ね、なるほどな、
意外と聴、ね、いてる曲いたりしますんでね、
そうなんですね、はい、CQ 出したら いっぺんにわーっと呼んでこられるかもしれない、
可能性もあります、
それはありますよね、タイミングがいいとね、はい、皆さんじーっと構えててね、
はい、まあ、みんなでワッチするとね、誰も声出さない
確かに
ね、言われたようにたまに声を出すというのはいいかもしれない、
いいかもしれない、
いいことですね、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、そんな6メーターですけどもね、
はい、
まあ、まあ、あまり特殊なものと考えなくてもいいんですけども、
はい、
やっぱり開けるのが少ないというのは、まあ、これ事実なんで
時間が短いんですよね、
時間が短いんですよね、
は
い、
うん、だからやっぱアンテナをきちんと上げて、調整できされた、ね、アンテナを上げて、
そうですね、
で、こういうふうにワッチしておくっていうのが楽しみにつながる大事なことかなと思いますけどね、
もうそろそろシーズン始まります
ので、そうなんです、
4月、はい、5月多いんですよ、はい、開けるのが急にパッとね、はい、
はい、ということでね、また50メガの、ね、レポートとかございましたらね、またお便りでいただきましたらね、嬉しいなと思います、はい、よろしくお願いいたします、
お願いします。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4級アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、東京都町田市、4月29日30日栃木県宇都宮市、5月5日6日東京都足立区、5月6日7日東京都目黒区、6月3日4日さいたま市南区、6月3日4日さいたま市大宮区、7月15日16日信越エリア、新潟市東区、6月24日25日長野県長野市、7月の1日2日長野県松本市、8月12日13日東海エリア、三重県桑名市、5月27日28日名古屋市中区、8月19日20日静岡県三島市、8月19日20日近畿エリア、神戸市中央区、4月22日23日こちらの申し込みは4月12日までですので、ご注意ください。堺市北区、5月5日6日京都府福知山市、5月20日21日奈良県奈良市、7月8日9日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、 さいたま市大宮区5月14日信越エリア長野県松本市5月28日東海エリア名古屋市中村区7月22日近畿エリア堺市北区6月18日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがありますのでお早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師関東エリア川崎市幸区4月の23日、こちらは申し込みが4月の12日にまでになりますのでご注意ください。東京都町田市6月24日東海エリア三重県桑名市5月14日静岡県三島市8月27日近畿エリア神戸市中央区5月27日第2級陸上特殊無線技師関東エリア東京都目黒区6月の10日11日東海エリア名古屋市中区7月15日16日近畿エリア堺市北区4月29日30日次に委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場・サークル・学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページをご覧ください。また電話の場合は東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
J1MEJ、武藤武史です。無線休日の楽しみにさせてもらってます。はい、ハムのラディオ。
はい、今日の後半は、ね、ニュースをお知らせしたいと思います。
はい
はいはい、まず最初のニュースです。8J60JARE の JARE か、はい、失礼しました。JT65 の運用についてということです。
はい、
第58次の越冬隊として南極に滞在していらっしゃる JG2MLI 吉川さんのブログで、南極観測の60周年記念局の JT65 による更新方法について提案されています。
はい、
これはですね、8J1RL かな、
はい、
まあ、これでまあ検索していただければね、吉川さんの、ね、ブログが出てきますのでね。
はい、こちらは 8J1RL 南極昭和基地ですというブログがあります。
そうですね、このブログですよね。
はいはい、
でこちらの方にね、吉川さんがね載せてらっしゃる、ことがありましてね。
はい、
これ実は 8J60JARE60 と呼んだ方がいいかな、はい、難しいんですけど、これ実は JT の場合ね、6文字のコールサインを超えちゃってるんですね、コールサインの文字数がね。
そうですね。
うん、まあ、60というのとね、まあ、60周年なんでね、
はい、
60というのと、からの、JARE ということでね、これは JR である南極昭和基地という意味じゃなくてね、南極地域観測隊という、
はい、
この名前の略語らしいんですけどね。はい、そういうことがあるんで、
はい、
普通の JT の 6QS はできないんですよ。
そうなんですね、はい、標準のコール線じゃない
ん
で、ね、
そうなんですよ。
はい、
で、この、詳しくはね、ブログの方ご覧いただきたいんですけれども、結局、通常の CQ とかね、QSO のボタンを押すだけじゃできないんで、いわゆるフリーテキストですね、
はいはいはい、
これで更新しますので、
はい、
そのやり方についてね、書いてますんでね。
はい、
で実はね、そのフリーテキストでも、このフルコール変えちゃうと自分のコールサインが入らなくなっちゃいます。
あ、そうなんですよ。
はい、要点とすれば、8J60JRE、これはもう、ね、吉川さんというかね、南極の方分かってらっしゃるんで、
はい、
まあ、8J60J ぐらいとか、
はい、
まあ、短縮しても構わないよと。
短くしていいよ。
はい、でその後自分のコールサインをしっかりと変えてください。
全部入れてください。
ということでね。
はい、
普通にやっちゃいますとね、 普通フリーテキストでもね 8J60JRE と入れちゃうとコールサインが知り切れになっちゃいます、
は
い、
自分のコールサインが切れちゃうんですね途中からね、はい、
で送信してるように確かに、ね、ソフトによったら、ね、見えるんでね、
はいはい、
相手には伝わってないんですよねこれ。
あ、そうですね、は
い、ありますんでその点だけ気をつけていただきたいということで、はい、要するにまあ、南極から見れば、相手のコールサインはねちゃんと取りたいと、
そういうことですね、
いうことなんでね、はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、もう一つ書いてらっしゃるのがね、まあ、最近、まあ、いいか悪いかとかあるんですけれども、CQ 出して呼ぶときにもうレポートまで送っちゃうというね、そういう方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、その是非についてはねちょっとまあいろんな考え方あるし、
はい、
まあ、短縮時間短縮もできるんですけどもということなんであるんですけども、はい、今回まあ、南極からやるということで、まあ、パラップとかもね時間はやっぱりもったいないんで、
はい、
1回に1分ずつかかりますんでね、で、まあ、これはまあ今回は OK にしようということがね、
はい、書かれて
ます、吉田さん書いていらっしゃいますんでね、
はい、これは、はい、皆さんきちっと読んでいただいてね、
そうですね、
はい、理解していただくのが重要だと思います。すね、はい、こちらは 8J1RL 南極昭和基地ですというブログに書いてありますので、はい、そこを確認してください、
は
い、
まず確認してからということでね、
はい、
よろしく
お願いします。
から次ね DXCC のニュースということでね、はいはい、またちょっとね、エンティティが消滅したという、
そうなんですよ、
残念なお話なんですけど、
はい、減ります
ね、はい、ミッドウェイと、アメリカの中なんですけどもね、ハワイの近くですけども、ミッドウェイと KH4 ですね、はい、キロホテル4から、クレ環礁なんですけども、はい、キロホテル7の K ですね、
はい、
KH7K から始まるのがクレ環礁ということなんです。これ前、ミッドウェイ島で、まあ、地理的というのかな、
はいはい、
エリアとして分かれてたんで、
そう、なんか行政区域が違ってて、
そうなんですよね、
エンティティとして独立してたそうですけど、
で去年これ実はここかな、国立ハバパハナウモクアケア海洋遺跡とか
そう
ちょっとね、
なんかハワイ語みたいなんですよね、
そうなんですよ、
とにかく海洋遺跡があると、はい、
でそれのなんか地域が拡大された、オバマ大統領の時なんですけどね、拡大されたようで、
はい、
でこの結局ミドウェイ島のあたりが結局まあ普通というかな、
ハワイに含まれちゃう、
含まれちゃいましたということで、はい、で DXCC 上はね規定から言うと、全部ハワイに含まれちゃうんで、
はい、
今まではミッドウェイ島で分かれてたんだけども、その先のクレ環礁も含めて、はい、ハワイになっちゃったと、
そういうこと、
いうことなんですね。
はい、
はい、ですからこれまあ、消滅した時期というのがありまして、これ、いつだったっけな、8月25日、
はい、
2016年の8月25日ですね、
はい、
これ以前の QS はまあ当然有効なんでね、
はい、
それ以降がまあ消滅ということなんでね、
まあ、ちょっと残念なお知らせですけど、それ以降は無効ということですね、はいはい、
ただね、これディレクター調べていただいたんですけど、FCC のコールサインはもうずっと存続するということらしいですね、
今のところのルールではそのまま書いてあります、
うん、そうですよね、書いてますよね、
はい、
うん、だからまあ、DXCC のルール、まあ、エンティティのルールと FCC の、 まあ、コールサインの
割り当てる
のは、まあ、一緒じゃないんでね、やっぱり、はい、考え方はね、うん、まあ、そこら辺は、まあ、当分はいけるかなと。
そうですね、
まあ、将来どうなるかはまた、ね、
分かんないですけど、
ま、大統領さんも帰れ
ない、まあ、どうなるか分かんないですけど、とりあえずエンティティ消滅ということで、
だからこれで3つ減ったことになるんですかね、この
去年の、ね、キングマンリーフから入れて3つですね、
3つ減って337ですか、
ね、そのぐらいですね、確かね、
はい、
はいはい、というお知らせでした、
はい、
今日の最後のお知らせなんですけども、
はい、
以前にも、ね、ちょっとお知らせしましたけども JLRS、
はい、
女性の、
はい、レディースレディオソサイティです、ね、
ソサイティですね、
はいはい、
一瞬忘れちゃったんですけどね、はい、これ実は60周年ということでね、
はい、すごいですね、はい、
すごいですよね、
はい、
でこれ実はね、セブンキューツー TKB 牧さんからね、
はいはい、
これのいただいたんですけども、
お便りいただいてます、はい、
以前記念曲ということでね、 8N60JLRS、8N60JLRS ということでね、
はい、
開局するということでね、4月からね、運用開始しましたということなんですよね、
はいはい、
で4月はね、6エリアのメンバーの方がね運用を担当してね、
はい、
いるということで、スケジュールについてちょっと簡単にお知らせいたします。4月1日から5日ということで、これも終わっちゃったんで、
終
わっちゃいますね、これ鹿児島県の方でね運用してたんですけども、
はい、
4月の7日から12日ですね、大分県の臼杵市、
はい、
こちらの方から、オンエアということですね、はい、から4月の14日から19日これは大分県の中津市、はい、から4月の22日から29日これずっと南行ってね、沖縄県南城市ということで、ね、はい、沖縄からも出るということで、ね、はいはい、4月このシックスのエリアでね、持ち回りで、動いていくという形ですね、はい、から5月来月ですね、はい、これ8エリアが担当されるということで、
ね、あ、そうですね、
なるほど、はい、なるほど、うん、
でこれで、まあ、1年間、ぐるっと回って、全エリアから出るということなんでね、はいはいはい、またね、いろいろと5月以降ね決まりましたらね、
そうですね、
この方でもね ご紹介ねしていきたいなと思います
ね、はい、そうですね、お便りいただけるようになってますね、
そうですね、はい、で詳しくはね、JLRS のホームページ、はい、これ JAL.com の中の JLRS という中に入っておりますので、はい、それからブログの方がアメブロの方でね、はい、JLRS ブログということでね、はい、でこちらの、ね、ブログの方にね、いろいろと細かいことも、ね、書かれてますんでね、また見ていただけましたらね、はい、いただけますと思います、
はいはい、それで実はアワードを発行されるそうです、
そう、
はい、で全エリア更新パーフェクト賞と各エリアハーフ賞ということ で、ね、各エリアごとに移動していくので、うん、それぞれ の移動先と全部更新すると賞がいただけるということです。
でハーフ賞があって、これは半分でなんとかいけるという、
はい、そうですね、
はい、でいろんな、ね、こともありますんでね、この JLRS の、ね、はい、ホームページ見ていただとかブログとか、ね、見ていただけましたらね、はい、よくわかると思います、
はい、はいはい、ありがとうございました、
はいはい、JI1JRE 武藤初美です、はい、アマチュア無線はライフワークです。ハムのラジオ、
はい、ということでね、はい、今日は、ね、お便りご紹介したいと思います、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。まず一つ目のお便りです、JL1FUQ 三平さんからいただきました、はい、ありがとうございます。題名が JT65 ということでね、
はい、
はい、お久しぶりですということでね、はい、最近は HF で DX をかけているか、週末は6メーターで日本向けのグランドウェーブを、まあ、見てるというか、うん、ということなんでね、
はいはい、
やっぱり三平さんね、シックスメーター大好きなんで、実は実はということでね、
千葉でしたね、
そうですね、はい、はいはい、でシックスメーターね、まあ、グランドウェーブを探してるという感じらしいですけどね、
はい、
で最近ね、デジタルの話題が多いんでね、JT65HF の HB9HQX、これ有名なソフトですね、はいはい、これ、日本語版なるものをいじって、SWL をしてますということで、はい、まあ、とにかく聞いてあるということですね、20メーター盛んですねということで、
ね、はい、すごいですね、
まあ、しかし JT65 は、人間を怠慢にさせてしまう欠点があることが悩みですということでね、
そうです、何もしなくてボタンしか押さないと、
はい、はい、ありがとうございました。はい、次のお便りです、はい、JN1VCI 田川さんがいただきました、
はい、
FCC の呪縛に取り憑かれてということで、これディレクターお願いします。
こんにちは、 FCC の呪縛に取り憑かれちまった JN1VCI 田川です。はい、まいったな、この前あの人の一言で FCC の呪縛に取り憑かれちまったビヨFCC のクエスチョンプール見ても英語はちんぷんかんぷんでわかんねえよ。どうすっぺ、ハムラジオで FCC やるって宣言しちまったから後に引けなかっぺよ。まあ言ったな、誰が忖度してエクストラの合格証明なんかくんねえかな。あ、FCC はアメリカだから忖度っつう単語がねえって言ったな。ああ、まあ言ったな、しゃあねえ、別居すっかーと。
お便りいただきました
。ということで、ちょっと私もネイティブじゃないのであれですけど、まあそんな感じでお便りいただきました。ありがとうございました。
ぜひぜひ。
はい、英語を勉強してください、乗り越えて、はい、これでいっぱい単語覚えますんでね。
そうですね、
はい、新しい単語、私もね、技術者さんの癖して共振という言葉を知らなかったんでねこれで勉強しました、
う
ん、
確かにそうですね、
はい、
うん、まあ、日本語でね、だっていつも、ね、考えちゃうんで、
そうなんですよ、勉強しちゃうんでね、うん、
はい、はい、ということでね、お便りありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
プロの資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。飛んで
今日 の番組いかがでしたでしょうかということでね、はい、まあ、春になってきてね、まあ、6メーターだけじゃなくてね、他の HF もね、どんどん20メーターからこれ15メーターとかね、はい、どんどん
良くなります、
ね、ハイバンドも良くなってくると
、特に50メーターがね、この4月5月がいいので、ぜひ、うん、皆さんお待ちされるといいと思います。ぜひぜひ
で,
す、
ね、はい、でね、まあ、手軽にHF のね、最近のリグでしたらね、まあ、6メーター必ずついてるというのが、ね、最近のリグなんで、ええ、まあとアンテナですね、
アンテナダイポールでも十分なんで、ね、
そうなんですよね、
ええ、ぜひ
ということですね、はい、はい、この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオという、ね、アプリがおすすめです。アンドロイド、iPhone どちらでも OK です。ストアから、ね、ダウンロードしていただきましたね、無料でダウンロードできますので、ね、よろしくお願いいたします。放送の中でも、ね、流してますジングルですね、これも募集しております。からお便りもね、まあ、今日の、ね、シックスメーターのことについてもね、多分ねお聞きになっている方でもね、シックスメーター大好きという方ね、はい、たくさんいらっしゃると思うんですよね、はい、ちょっといろんな、ね、エピソードとかね交えましてね、いただきましたらね助かるんですが、はい、よろしくお願いいたします。はい、ジングルお便りの宛先はメールの場合、ハムアットマークハムズラディオ .net、ham アットマーク hamsradio.net、こちらの方にお送りください。お便りの場合はですね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できます。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。またよろしくお願いします、はい、また来週お会いしましょう。セブンスリーさよなら、
はい、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。